玩具。著者太宰治。翻訳者上野陽子。どうにかなる、どうにかなろうと一日一日を迎えてそのまま送っていって暮らしているのであるが、それでも何としてもどうにもならなくなってしまう場合がある。そんな場合になってしまうと、私は糸の切れた紙だこのようにふわふわ生家へ吹き戻される。普段着のまま帽子もかぶらず、東京から200里離れた生家の玄関へ懐でして静かに入るのである。両親の居間の襖をスルスル開けて敷居の上に貯立すると、虫眼鏡で新聞の政治面を低く音読している父も、その傍らで裁縫をしている母も、顔つきを変えて立ち上がる。時に言っては、母は、ひという絹布を引き裂くような叫びをあげる。しばらく私の姿を見つめているうちに、私にはニキビもあり、足もあり、幽霊でないということが分かって、父は憤怒の鬼と化し、母は泣き伏す。もとより私は東京を離れた瞬間から死んだふりをしているのである。どのような悪魔を父から受けても、どのような愛想を母から受けても、私はただ不可解な微笑でもって応ずるだけなのである。針のむしろに座った思いとよく人は言うけれども、私は雲霧のむしろに座った思いで、ただぼんやりしているのである。今年の夏も同じことであった。私には300円、掛け値なしには275円、それだけが必要であったのである。私は貧乏が嫌いなのである。生きている限りは人にご馳走をし、伊達な着物を着ていたいのである。生家には50円と現金がない、それも知っているけれども、私は生家の土蔵の奥隅になお20〜30個の宝物のあることも知っている。私はそれを盗むのである。私はすでに3度盗みを繰り返し、今年の夏で4度目である。ここまでの文章には、私は揺るがぬ自負を持つ。困ったのはここからの私の姿勢である。私はこの玩具という題目の小説において姿勢の完璧を示そうか、情念の模範を示そうかけれども、私は抽象的なものの言い方をあたおう限り、ギリギリに慎まなければいけない。なんとも果たしがつかないからである。一言、理屈を言い出したら最後、後から後から、まだまだと前言を追いかけていって、とうとう千万言の注釈。そうして後に残るものは、頭痛と発熱と、ああ、バカなことを言った、という自責。続いてクソガメに落ちて溺死したいという発作。私を信じなさい。私は今こんな小説を書こうと思っているのである。私という一人の男がいて、それがある何でもない方法によって、己の3歳、2歳、1歳の時の記憶をよみがえらす。私はその男の3歳、2歳、1歳の思い出を叙述するのであるが、これは必ずしも怪奇小説でない。赤子の難解に多少の興を覚え、こいつを一つと思って原稿用紙を広げただけのことである。それゆえ、 この小説の臓腑といえば、ある一人の男の3歳、2歳、1歳の思い出なのである。そのようなことは書かずともよい。思い出せば、私が3つの時、というような書き出しから、だらだらと思い出話を書き綴っていって、2歳、1歳、しまいには、己の誕生の時の思い出を叙述し、それからおもむろに筆を置いたら、それでよいのである。けれどもここに、姿勢の完璧を示そうか、情念の模範を示そうかという問題がすでに起こっている。姿勢の完璧というのは、手札のことである。相手をすかしたりなだめたり、もちろん、ちょいちょい脅したりしながら話を進め、ああ、よい頃合いだなと見て取ったなら、何かしら意味深げな一言とともに、ふっと、己が姿をかき消す。いや、全くかき消してしまうわけではない。素早く障子の陰に身を潜めてみるだけなのである。やがて、障子の陰から無邪気な笑顔を表したときには、相手の体は意のままになる状態にあるであろう。手札というのは、例えばこんな具合のすべのことであって、一人の作家の真摯な精進の対象である。私もまた、そのような手札は嫌でなく、この赤子の思い出話に、一つ巧みな手札を用いようと企てたのである。ここらで私は、私の態度をはっきり決めてしまう必要がある。私の嘘がそろそろ崩れかけてきたのを感じるからである。私は姿勢の完璧からだんだん離れていっているように見せつけながら、いつまたそれに帰っていっても怪我のないように、用心に用心を重ねながら筆を運んできたのである。書き出しの数行をそのまま消さずに置いたところから見ても、すぐにそれと察しがつくはずである。しかも、その数行を揺るがぬ自負を持つなどという金色の鎖でもって、読者の胸に結びつけておいたことは、これこそなかなかの手札でもあろう。事実、私は帰るつもりでいた。はじめに少し書きかけておいた、あのような一人の男が、どうして己の3歳、2歳、1歳の時の記憶を取り戻そうと思い立ったか、どうして記憶を取り戻し得たか、なお、その記憶を取り戻したばかりに男はどんな目に遭ったか。私はそれらをすべて用意していた。それらを赤子の思い出話の後先に付け加えて、そうして姿勢の完璧と情念の模範と、二つながら兼ね備えた物語を創作するつもりでいた。もはや私を警戒する必要はあるまい。私は書きたくないのである。書こうか。私の赤子の時の思い出だけでも良いのなら、一日にたった五、六行ずつ書いていっても良いのなら、君だけでも、丁寧に丁寧に読んでくれるというのなら、よし、いつなるともわからぬ、このヤクザな仕事の門出を祝い、君と二人でつつましく乾杯しよう。仕事はそれからである。私は生まれて初めて、地べたに立った時のことを思い出す。雨上がりの青空。雨上がりの黒土、梅の花、あれはきっと裏庭である。女の柔らかい両手が私の体をそこまで運び出し、そうしてそっと私を地べたに立たせた。私は全く平気で2歩か3歩歩いた。出し抜けに私の視覚が地べたの無限の前方への広がりを感じ取り、私の両足の裏の触覚が地べたの無限の深さを感じ取り、さっと全身が凍りついて尻餅ついた。 私は火がついたように泣きわめいた。我慢できぬ空腹感。これらはすべて嘘である。私はただ、雨跡の青空にかかっていた一筋のほのかな虹を覚えているだけである。物の名前というものは、それがふさわしい名前であるなら、よしきかずとも一人でに分かってくるものだ。私は私の皮膚から聞いた。ぼんやり仏性を見つめていると、その仏性の言葉が私の肌をくすぐる。例えば、あざみ。悪い名前は何の反応もない。幾度聞いてもどうしても飲み込めなかった名前もある。例えば、人。私が二つの時の冬に一度狂った。小豆粒くらいの大きさの花火が両耳の奥底でパチパチ弾いているような気がして、思わず左右の耳を両手で覆った。それきり耳が聞こえずなった。遠くを流れている水の音だけが時々聞こえた。涙が出て出て、やがて目玉がチカチカ痛み、次第にあたりの色が変わっていった。私は目に色ガラスのようなものでもかかったのかと思い、それを取り外そうとして何度も何度もまぶたをつまんだ。私は誰かの懐の中にいて、いろりの炎を眺めていた。炎はみるみる真っ黒になり、海の底で昆布の林が動いているような奇怪なものに見えた。緑の炎はリボンのようで、黄色い炎は宮殿のようであった。けれども、私はおしまいに牛乳のような純白な炎を見たとき、ほとんど我を忘却した。おや、この子はまたおしっこ。おしっこを垂れるたんびに、この子はわなわな震える。誰かがそうつぶやいたのを覚えている。私はこそばゆくなり、胸が膨れた。それはきっと帝王の喜びを感じたのだ。僕は確かだ。誰も知らない。軽蔑ではなかった。同じようなことが二度あった。私は時たま玩具と言葉を交わした。木枯らしが強く吹いている夜更けであった。私は枕元のだるまに尋ねた。だるま、寒くないか？だるまは答えた。寒くない。私は重ねて尋ねた。本当に寒くないかい？だるまは答えた。寒くない。本当に？寒くない。そばに寝ている誰かが私たちを見て笑った。この子はだるまがお好きなようだ。いつまでも黙ってだるまを見ている。大人たちが皆寝静まってしまうと、家中を四五十のネズミが駆け巡るのを私は知っている。たまには四五匹の青大将が畳の上を這い回る。大人たちは鼻音を立てて眠っているので、この光景を知らない。ネズミや青大将が寝床の中にまで入っていくのであるが、大人たちは知らない。私は夜、いつも全く目を覚ましている。昼間、みんなの見ている前で少し眠る。私は誰にも知られずに狂い、やがて誰にも知られずに治っていた。それよりもまだ小さかった頃のこと、 麦畑の麦の穂のうねりを見るたびごとに思い出す。私は麦畑の底の2匹の馬を見つめていた。赤い馬と黒い馬。確かに勤めていた。私は力を感じたので、その2匹の馬が私をすぐ身近に放置して、きっぱりと問題外にしている無礼に対し、不満を覚える余裕さえなかった。もう1匹の赤い馬を見た。あるいは同じ馬であったかもしれぬ。針仕事をしていたようであった。しばらくしては立ち上がり、はたはたと着物の前を叩くのだ。糸くずを払い落とすためであったかもしれぬ。体をくねらせて、私の片頬へ縫い針を突き刺した。坊や、痛いか、痛いか。私には痛かった。私の祖母が死んだのは、こうして様々に指折り数えながら計算してみると、私の生後8ヶ月目の頃のことである。この時の思い出だけは、霞が三角形の裂け目を作って、そこから白昼の透明な空が大事な肌を覗かせているように、そんな塩梅にはっきりしている。祖母は顔も体も小さかった。髪の形も小さかった。ごま粒ほどの桜の花弁をいっぱいに散らしたちりめんの着物を着ていた。私は祖母に抱かれ、香料の爽やかな匂いに酔いながら、上空のカラスの喧嘩を眺めていた。祖母は、アナや!と叫んで私を畳の上に投げ飛ばした。転げ落ちながら私は祖母の顔を見つめていた。祖母は下顎を激しく震わせ、二度も三度も真っ白い歯を打ち鳴らした。やがてころりと仰向けに寝転がった。大勢の人たちは祖母の周りに馳せ集い、一斉に鈴虫みたいな細い声を出して泣き始めた。私は祖母と並んで寝転がりながら、死人の顔を黙って見ていた。ろうたけた祖母の白い顔の額の両端から小さい波がチリチリと起こり、顔一面にその皮膚の波が広がり、みるみる祖母の顔をシワだらけにしてしまった。人は死に、シワはにわかに生き、動く。動き続けたシワの命。それだけの文章。そろそろと耐え難い悪臭が祖母の懐の奥から這い出た。今もなお私の耳たぶをくすぐる祖母の子守歌。キツネの嫁入り婿さんいない。その世の言葉は、なくもがな。みかん。定本、ちくま文庫、太宰治全集、1、ちくま書房。1988年、昭和63年、8月30日。第1冊発行。